私の言葉に立って歩んでいきなさい。それは確かな土台、それは私の計画に導くと主は仰います。私は豊かに私の計画のうちにおいてあなたを祝福しようと主は仰います。信じなさい、信じなさい。約束のすべては真実であると主は仰います。あなたは忍耐をもって私に従い続けるならば、あなたはその約束の実を見、また約束の栄光を担うであろうと主は仰います。あなたは信仰を持ち、また私の導きを全うしてきなさい。この地の地へ表そうとしていることは非常に大きな事柄であることを言いなさい。それにあなたは今の訓練の時を感謝を持って進んでいきなさい。あなたの信仰を立て上げ、またあなたの土台を私は強めていこうと幸せます。花信仰を用いてきなさい。信仰は勝利であるということを忘れてはなりません。あなたは多くの問題とともに全てにおける勝利をその中で見るであろうと幸せます。それで問題を恐れてはなりません。あなたは喜び進んでいきなさい。なぜならそれは私の栄光の表れとなり、なぜならその問題を通して私のドアが開かれ、道が開かれるからであると幸せます。 See His glory。感謝であります。予言の言葉ありがとうございます。ショートメッセージとまた特別賛美を感謝であります。さあ御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神を主が豊かに語り導いてください。イエスの名前によってお願いいたします。はい、第一ヨハネの5章を開いてください。第一ヨハネの5章ですね。4節をお読みいたします。なぜなら神によって生まれたものは皆に勝つ です。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。今日はですね、この箇所を中心にお話をしたいというふうに思いますが、8週の歌集とですね、CD がこう出ました。で、ちょっと私はね、考えることがあるんですね。何を考えるのかって言いますね、8週でおそらく500曲ぐらい作られてるんじゃないかと思うんですね。で、これは皆さんもご承知のように、神様導かれて、そしてですね、まあ、白紙でもいいからということで、信仰の歩みをし始めたことですね。でもし、この人間的にやってれば、もうアイディアもね、曲も尽きてきて、そしてですね、もう息切れをしてですね、もう続かないってところですね。ところがですね、各歌集ごとにどんどん力を増してきて、驚きますね。まあ、レベルも上がってきてるし、臨在も違ってきてるでしょ。で、この時にね、やっぱり神様の始められることってのはちょっと違うなと思うんですね。で、賛美チームに関してもね、皆さんもどんどん上手くなってるじゃないですか。ね。そして、驚きますよね。で、賛美の働きが始まると主が言われた時に、こう思ったのは、ね、皆さんを見て、だから外から来るのかなと思ったんですよ。そしたら皆さん、内側からはね、ね、この人がなんて思う人がね、みたいな、そういうような形ですよね。で、やっぱりこれは普通のことではないと思いますし、また主が技をなさとられるなということをね、思います。で、神様はね、さらに大きな技をなさいますのでね、重荷を持っている人は、ね、どんどん進んでおいてください。こういう時はね、何かというと自分の力じゃない、主の力が入ってきますから、皆さんの能力とか、皆さんのですね、努力をはるかに超えて、主の技が起こりますね。まあ、感謝しないと。また、8週と CD の8週も出てますので、ね、どんどん用いといてください。これがね、用いられるんですね、いろいろ。霊的な言葉なのね、CD ができた。ということもありますが、霊的な事柄なので主がね、これを教えていくんですよ。皆さん、いろんな形でですね。でまた驚いたのはですね、超予義牧師の2000人の集会で安らぎの歌を歌ってたなんてね、いろんなところでこう動きが起こってきてますので、どうぞ覚えておいて、いただきたいと思います。また賛美隊としてもね、いろんな地域にこの皆さんも含めてこう神様の技を成して、で驚くのは超教派の中にどんどんこう入っていくことですね。でこれは予告があって、賛美隊が先立って超教派の壁を打ち破って、そして技を成していくということを言っております。ちょうど先々週のことだったんですが、ラスポーザはですね、大阪の方で、イスラエルの、なんとかという人が来る集会を行われてね、なんかイスラエル関係の超教派のグループが3つぐらい協力して、やったんですよね。それで何かこう歌うって機会が与えられてですね、そしたらですね、ラスポーザが来てね、不安そうな顔をして言うんですね。すごい主の時間にね、批判的な人がこの中心メンバーに言うと。そしてですね、こう怯えて言うんですね。いや、行ったらいいんでしょうか、行かなかったらいいんでしょうかと。それで私言ったんですね。行きなさいって、信仰持って行きなさいって。ね、文句言われるのはあなただから。それですね、勇気を振り起こして彼は行ったわけですね。そうしましたらね、なんか触れられちゃって、朝の賛美かなんかしたらしいです。次の日もしてください、ね、次の日もしてくださいってね、3回賛美の機会を与えてくださってですね、そして、来年2000人の大きな集会を行うので、その時の賛美もお願いしますとですね、もう大きく開かれちゃった。そうしましたらですね、いつも報告はね、こっち側から聞いてるんですがね、来た人たちからの報告も入ってる。なんかって、ラスポーザが素晴らしかったって。なんかこれ、出た人が言ってるんだよ。集会来てね。それからですね、死の時間の時間に時々来る他教会の方がね、賛美隊っていうことを聞いてたけど、実際に賛美隊を見てね、本当に感動しちゃってね、そしてね、素晴らしい働きであるってことをはっきりと見たってことをね、その中でこう言っておられました。で、違うんですよね。例えばエルサレムでルーテル派の
教会でラスポーザー賛美した時に、ユミノさんとそれから杉澤さんが来ました。全然違うって、いつものラスポーザーと全然違うってね。だからといったらいつものラスポーザーが悪いとは言ってるんですけどね。霊が当たるんです。で、賛美隊って特別な、ね、この霊の当たりがありますね。主が、そしてね、技を行っていくんですね。賛美を始めたら勝利を得たっていうね、第二歴代書の20章から、主は語られているということを私は確信しておりますけどもですね、その技も言います。それとともにですね、ギフスが先週は大阪に行きましてね、御塗り教会の方で、奉仕をいたしました。まあ、40人ぐらい集まって、そして、30数枚の、だってほとんど全員でしょ、これですね、ほとんど強制してるわけじゃないから全員ですよね。そして御塗りの方ではクリスマスコンサートに来てほしいということだったんですが、クリスマスのギフトは起きないんですね。だから来年のクリスマスということになって、その間に1回来てほしいということになって、そして韓国の方の御塗り教会に来てほしいということになりました。で、御塗り教会の方のまず日本語部でね、賛美をしたいとしてくださいという、そういう形でね、この、なりました。で、その中でこう賛美の果てがブーッと来てますね。そしてこういうようないろんな超強派とか、それからショッピングセンターとかいろんなところでね、キリストがいるっていう技をですね、我々はですね、今までいろんなキリスト教会で見たことがありません。始まったんですね。そうしましたら、ラスポーザが福音派の、養老院でね、賛美をしてるわけですけど、説教者はね、福音自由なんですって。そしてラスポーザが賛美をするとね、そしたらクリスマス会で特別集会が行われることになって、まずラスポーザが特別賛美をね、30分ぐらいなのかな、やることになっても、説教者はですね、某学説の院長とかなったんですね。それがやることになったんですね。で、吉本はそれを感動してるんですね。何を感動してるのかと、その某学説の院長だった人は、私のね、五回区の先生なんです、進学校の。そしてですね、私が進学生時代に、これは私の予想ですよ、間違ってたらごめんなさい、教師会でね、私を退学させろっていう動議を出された。でそれを出した人と私が黙してる方なのですよね。OSCC 問題ってのが起こったね。それをね、仕掛けた人って言われてる人なんですね。で、びっくりしちゃいますね。そういう方とね、共演っていうわけですよ、ね、だから主のなされることっていうのはすごいなというふうに思いますし、やっぱり特別なこの主の力という意味を感じますね。主の手があるときは進むんです。主は技を成します。で、主は栄光を表しますからね。どうぞそのことを覚えていらっしゃってください。それでですね、繰り返しになるかもしれませんが、重要なことなので言います。聖書を読む場合はこの理解というのは非常に重要なんですね。そうちゃんと理解をすることによって、聖書の内容が分かっていきます。それは何かと言いますとね、聖書の二大思想ってあるんですね。それは、立法とそして信仰です。これは聖書の二大思想ですね。よく旧約は立法って言われますし、新約は信仰って言われますですね。そしてこれは並列してるわけではなくて、立法は信仰に至る前段階なんですね。予備段階みたいなんですね。ですから信仰が中心なんです。で、旧約は立法って言われますが、結局信仰が中心なんです。これが大きなポイントですね。で、一つは例えば女性の奉仕者に関して言うならば、これ一つの良い例になると思いますかね。多くの教団では、女性の説教者を認めません。そしてですね、私まで言われましたね、聖書的でないのにどうして主の塾は女性の奉仕者を認めるんですかとかね。で、そっちが聖書的でないんです、ね、じゃあどう聖書的でないのか、ね、どういうことなのか。で、これをですね、ちょっと見てみたいというふうに思います。で、女子牧会学で長藤君がそういう試験を出したようですね。ですが、これから試験やる人はですね、十分聞いておいてください。それで罰つけられたら、長藤君が間違ってるんです。
第一テモテの一章を見てください。あ、二章ですね。女性が、奉仕者に立たないという御言葉はいくつかあるんですが、これはもう代償的なものなのでね、たくさん聞く必要はないと思います。一つ引きます。2章11節12節、女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女を教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさいというわけですね。これ書いてあると、これは教会の中で教えるな、教会の中で、支配するな、牧会するな、こういうことですね。ですから聖書に明確に書いてあるじゃないですかって、こういうふうに言うわけですね。いいですか。で、実はですね、これはね、信仰と律法を理解しないとわからない、正しく解釈できません。いいですか。律法っていうのは何かって言いますと、これはですね、狭く言うと10回を守る、広く言うと、聖書にある神の命令を守ること、ね、神が言っていることを守ること、これは10回律法です。ですから皆さん、そういう読み方をするならば、もう明確に見るわけですね。女性は奉仕者に立ってはいけないんですですね。ところがですね、律法ではなく皆さん、信仰が中心なんです。そして律法には一つ目的があります。何の目的があるかといいますね、律法は神の御心を行うのが律法の目的なんです。これが律法の目的です。いいですか、お会いになりますね。しかしね、律法はそれを完全には全うできないんです。ここに問題がある。そして信仰が中心となります。でね、面白い現象が起こってくるんですね。何が起こってくるかというと、神様は自分で言っといて、自分で破ってるんです。ね。ですから皆さん、聖書をよーく読んでみますと、ってことになってきます。と言ってることを、ね、神様はこうしたらダメですよって言ってることを、誰がやってもらっては神様やってたみたいなね。そういうことなのですね。例えば、立法的に言うと、神の命令、言ったことを守るということですね。で、旧約聖書で、皆さんね、最も信仰的な女性は誰だと思います？まあ、これは人によって違うかもしれませんが、まあ、ノア。ノアじゃなくて、ルツ。ルツ記ってね、女性の名前が関せられた書物はルツ記とエステルしかありません。ルツですね。まあ、これはですね、私は旧約中ナンバーワンの信仰者であると、こういうふうに考えております。ね。まあ、実際、女性の名前で書かれている聖書なんですから、まあ、はっきり、そういうものであるということを思うんですね。トルミなのね、ルツはモアブ人なんです。モアブ人は皆さんね、主の集会に加わってはいけないんです。ネヘミー家の13章を開いてください。763ページですね。一節、一節ですね。その日、民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、一節ですよ、十三章ね、ネヘミヤ記。その中に、アモン人とマーブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。つまり皆さん、ルツは決して神の集会に加わってはならないんです。誰なんです。しかもね、この聖書の箇所後で見ておいてください。これこういう箇所なんです。
イスラエル人がモアブ人とアモン人と結婚しているイスラエル人たちが見つかった。でそしてこれは立法違反だって言ってね、これを追い出せってね。そして追い出したって話なの。追い出して良いことをしたっていう、こういう箇所なんです。で皆さんね、ルツね、ボアズと結婚したでしょ。皆さんこれ完全に立法違反なんですよ、ね、あの聖書も書いてありません。ルツだけはボアズと結婚していいとかね皆さん立法ではダメなんです。皆さん立法ではダメなんです。しかし明らかにこれはね、主から出たことです。なぜ主から出たのかというと、ボアズの何代か後にダビデが出てきている。でその末にキリストがいるから。つまりルツはキリストの家系なのです。特別に主が祝福した。ってね、神様自分で言ってるのに、どうしてルツだけとこ言ってる、思うかもしれないね。実は皆さんね、立法でなく信仰が中心なんですね。立法はね、神の最善を行おうとするんですが、これが全うできないんですよ。全うできないんです。ですね。信仰が神の御心を全うするんです。ですから皆さんね、実はね、信仰が中心なんです。わかりますね。例えば、なぜ女性は説教しちゃいけないか、誤解しちゃいけないか、書いてあるんですね。惑わされやすいから、ね、だから皆さん惑わされやすいからね、やっちゃいけないんです、ね、赤と見てください。でも皆さんね、もっと惑わされやすい男性見たことありませんか、ね、うちの父ちゃんの方が惑わされやすいぞって、ね、お母さんの意見の方が常に正しいぞってね、そういうのあるでしょ皆さんね。だから女性と男性がどっちが惑わせにくいかって見てると、私はね、男性の方が惑わせにくいと思います。でも皆さん個々になるとね皆さん違うんですよ。皆さんですが、ご家庭によりますとね、女性の方が惑わせなくて男性が惑わせやすいっていうのが来るわけですね。っていうのは なぜ男性の方がいいのかっていうとね、惑わせにくいからね、男性の方がより器になりやすいんですが、個々を見ますとね、実はね、女性の器になった方がいいって人がいるわけですよ。そしてなぜそういうこう言ってるのかってね、こう言ってるのかってね、より良い器を立てられると。そうしますとね、この立法が実は役に立たないってことになります。完全じゃないって。お分かりになるでしょ、私は言ってる。完全じゃないです。ね。で、立法ではこう言います。ね、牧者は、男性が立ち、女性が立ちます。信仰ではこういうんですね。牧者は、神が示された女性と男性は立ちますが、示されていない男性と女性は立ちません。わかるでしょ。で信仰が中心なんです。なぜかというと、神様の御心を全うするからです。立法は神の御心をやろうとしても、限りがあるんです。わかりになりますね。はい。ですから、例えば、母職の問題で、離婚した人は立たない。こういうふうにロバート・インストが言ってました。一人の妻の夫であるって書いてあるんですね。でもそれはこれは立法であってね、まあ離婚しない人の方が離婚した人よりも牧会に向いてるだろうとね、まあそういうことですよ。ですね、でも必ずしもそうは言えないのです皆さん必ずしもそうは言えないんです。そこに賭けがあるのです皆さんね、賭けがある。でそして皆さんね、これはね、主の御心を全うできる。わかりになりますね。ね、わかりになりますね。そしてね、信仰が中心なんです。で目的や立法の目的はね、言われたことを守ることじゃないんです。神の御心を全うする。で女性に関して言えばね、さらに言うことがあります。何かと言いますとね、この器が神が建てた器かどうかっていう証明してるポイントのことを言ってる場所があるんです。パウロがね、神の器かどうか、それで神の使徒かどうかっていうことに関して、ね、神はパウロはこれがあるから私は神の器だって言ってる。その箇所があるんですね。でそれは何かというと、第2コリントの12章12節です。 第二コリントの12章の12節。コリントの第二ですね。はい。こう書いてあります。使徒としての印は、だからパウロが使徒だってことを疑われたわけですね。あれ偽だっていう、そういうふうに言われたわけですね。それに対してパウロが反応してるわけですね。使徒としての印は、忍耐を尽くして、で嬉しいですね。パウロぐらいになるとね、忍耐しないでバカバカ言っちゃうように見えますけど、ご自分で忍耐を尽くしてって、我々とそんな変わんないですね。まあ、現れてくるのはね、ちょっと違ったかもしれませんけど、こういうの見ると嬉しいですよね。あ、忍耐尽くしてるなってね。忍耐を尽くして、あなた方の間でなされた奇跡と不思議と力ある技。つまり何を言ってるのかというと、パウロが主に立てられてるぞという証拠は、奇跡と不思議と力ある技。で、それは起こってるだろうって、これが証明だってこう言ってるわけです。ね。キャサリン・クルマって歌がいたんでしょ。癒しの歌ですね。本も見ましたしね。ビデオも見ました。でね、彼女をとって奇跡と印と不思議な技を持っているんです。日本で立ったどのような男性の器よりもね、多いんです。ね、残念ながら我々よりも、後にはね、神様にちょっとキャサリン・クルマを抜かしていただきたい。こういうふうにひそかに公に思ってますけど。しかし、キャサリン・クルマが怒ってるわけですね。そうしますとね、分かりましょう、これ。そうか。主の塾は散々言われてるでしょ。でも皆さんね、奇跡と印と不思議な技を持ってるじゃないですか。皆さん、これね、真実な教会の印なんです。印。だから皆さんね、はっきり言ってる。女性が立てられてるって。そしてね、私は思うんですね。神様がね、このことを初めから知ってて、主の時間を導いておられるなということを感じるわけですね。ロバート・ユーイン下の家に入った時にね、我々の、信仰の土台っていうのはそこで教えられて、それで、今の土台に通じてるわけですけども、その時ロバート・ユーイン下の家が2つね、女性の器を立てない、ね、離婚した器は御職に認めないという、ね、こういう考え方を持ってたんですね。これは我々は受け入れていただきたいですね。でもね、その前に教会が始まっているという、チェという人が、横がある。つまりチェという人を主が送ると。チェって何だろう、チェみたいな話です。そして分かったのは、サイっていう世界。そしてね、まさかと思ったね、サイ手術っていう世界的な女性の器がやってきた。サイ手術、牧師はね、我々の教会を非常に興味を持ってくださいまして、助けてくださいました。それで今、断食とか徹夜とか争点は、この祭司牧師の指導になります。で、私たちの教会の土台の一つを祭司牧師が作られた。やっぱり神様知ってるんですね。で、我々は見ちゃったんです。女性を用いたって。しかも主から使わされたって。現実を見たんです。で、それが私たちの教会の大きな土台となっている。しかも予言で最近言われるじゃないですかね。主の時間というのは、まばしを土台とでき、そして赤崎教会を土台とすることができた。この赤崎教会のどの病気に離婚してるの。ね、だから私迷いましたよ。あれって、あの牧師はですね、私が知ってる日本の牧師のトップレベルだと。しかしね、ロバート・ユーイン氏とかでは男性を認めないのですよ、これ。どうしてなんだろう。それはロバート・ユーイン・シトダンが、聖書の読み方を間違えたんです。立法的に読んだんです、ね。多くの教会は間違います。立法的に読んだんです。でもね、信仰なんです。で、立法ってなぜこれがあるのか。これはね、主の御心を全うする。ところが問題は、立法は主の御心を全うできないってことなんですよ。ね、完全には。お分かりになりますよね。そうしますとね、実は今いろんなところがことが解けてくるんです。実はこの理解ってすごい重要なんですね。ある女性が嫌いなこともあるじゃないですか。妻は夫に従え。もうこれがなければ聖書も嬉しいんだけどみたいなね。でもこれがあるわけですね。ね、そうしますとね、女性がクリスチャン最初になってね、男性がノンクリスチャンの場合、もう必ずと言って 起こる問題がありますよね。教会行くなね、始まるわけじゃないですかね。それでね、葛藤するかって言うとですね。でも皆さんね、立法的に読むなら妻は夫に従いながら、ここ従わないと。そして私何人かに言われましたよ。何かというと、夫が教会に行くなって言いますから、私は夫がクリスチャンになるまで教会に行きませんと。そしてね、クリスチャンになって一緒に行きますって何を言いました、ね、そういう方々はほとんど信仰がなくなりましたね。後で逆転したとしても、行ってない期間の祝福を失っています。ところが皆さん、うちの教会にね、ヨミノさんって言うんですよね、すごいノンクリスチャンの奥さんやけが箱根したで、奥さんはね、教会行くなって言っても知らん顔してそれでね、ボコボコやってきましたよ全集会出席みたいな思いをしたよで、その時にね、何かというと、そのおかげでユミさん救われたでしょ。で、献身したんじゃないですか。そしてね、喜んでます。でね、種類がそういう方いっぱいいらっしゃるじゃないですか。でね、だって山下さんだってそうでしょで、じゃないといないもんねまあ、俺もそうだなんていう人がいるでしょう。で、そうしますとね、皆さんね、この立法に従った判断は間違いということになります。だから、その立法の判断は御心じゃないんです。御心じゃないね。まあ、今野さんもね、普段は奥さんに従ってる、あの旦那さんは奥さんの旦那さんに従ってると思います、おそらくまあ家庭に入ったわけじゃないか分かりませんけどねそういうふうに期待いたしますそうなりますとお分かりになるでしょ、その問題ね。ね、例えば上にある権威に従いなさいという言葉があるわけですね。ロマ書の14章に。で、政治権威に従いなさい、ね、で、その当時のローマ帝国に従いという言葉ですね。で、これを通して、ドイツの教会はヒットラーに従った、ね、それを大きな罪を犯すことになりました、ね、ヒットラーの政策に賛成していったからですね、協力していったからで、間違いない。でも皆さん、立法から言ったら上にある権威に従わないといけないんだから、そうでしょ。でも皆さんね、立法は何のためにあるか、御心を行うためにある。しかし立法は不十分だから、御心を全うできない。それで我々は何をするのか、御心をするんです。それで完、だから信仰が中心なんです。わかりますよね、わかりますよね、これですね。ですから実は立法と信仰の、概念をはっきりと捉えておかなければなりません。立法は御心を行おうとしているんです。しかし行えない、この十分には行えない問題が起こる、こういうことを言っているわけです、例えばですね、立法は教会に来いって、ね、安息にしよう、守れって安息日守らないゆえに殺されちゃった人がいます、ね、そんだけ厳しいわけですけどね。ではなぜ安息日を守るかというとね、神との関係を保って祝福を受けるためです、ね。でね、私の時代っていうのはですね、炎の乱なんですよ。金メダル取れなくても教会来いっていうね、だから日曜日、ね、何があったって教会来いっていうことでしょ。で、私もうそのつもりだったんです。それでバッカバカやったんですね。そして前に言いましたけど、教会からで電車で2時間かかって、私は一番遠いにもかかわらずね、出席は1番だったんです ね, ね。で、1番私、2番牧師、3番副牧師、私はですね、牧師と副牧師抜かしたんです、ね。そうしましたらですね、フィリピン行くときにオスタさんが間違えるから日曜日に帰るってことになっちゃったね。8時頃の飛行機ですから、これはね、要するに教会で礼拝できないの、ね、もちろん空港では言いましたよ。だから私許せないんですよ、これ。って、だって神様教会行かないといけないって言ったじゃないですかってね。で、私がなそうとしてるのどうしてこういうことになるんですかってね。そしてね、私祈ったんで、御心どうしたんですかってね。そしたらこれで行きなさい、これ訳分かんないね。で、
そして、私が講師の刑務所伝道がキャンセルされました。でこの刑務所で囚人たちが我々を狙ってたんです。もし私たちがこれを守ってたら、捕まって誰かを殺されたということになりますね。皆さん、立法は場合によったら逆に働くんです皆さん。ね、皆さん、立法を守って祝福を受けるためでしょう。ね、でその時主は言われたの、ね、何かというと変えなさいって、ね、でお分かりになるでしょこの意味、ね、御心を全うできない、その立法はね、完全にはね。ですからね、これはあの、重要なこう意味合いがあります。例えばね、結婚でもそうなんです。結婚でもね、例えば、聖書では闇と、というか光に何の一致があるかってね、こうノンクリスチャンの結婚を、止めてもらいます、ね、これ基本的なんですよ。でも皆さんね、ある時ですね、うちの教会にね、まあ、男性がね、クリスチャンの男性がノンクリスチャンの女の子を連れてきた。そしてね、御心ですかって言ったら、私御心でないって言った。でもですね、そのノンクリスチャンの、あのクリスチャンの男性はですね、まあ、離れないわけですよ、その人から。ねえ、よくないんだけどなと思ったんです。そしたらね、その人はノンクリスチャンにもかかわらず、主の十字架で来たいっていう人がある。ところが、その男の子はね、なんか主の十字架に来ると、献身者にされるって言うんで、あの横浜の教会とかあっちの教会に行こうとするわけですよ。ところがね、その子がね、素の十字架じゃないと、よくないって言ってね、いっぱい連れてくるわけですよ、無理やりに。ね、そしてね、やがてね、その姉妹がね、イエス様を信じて、先に献身しちゃって、でしょうがないから、そのね、男性やってきて、後から献身してですね、そしてね、動いてますよ、藤井君が。この時ね、問題が起こるんですね。何かというとね、立法はね、後に起こることが見えない。ね、相手がクリスチャンになるかどうか見えない。あるいはクリスチャンだってダメになっちゃったって言うでしょ、つまずいてね。そういうケースはたくさんあるじゃないですか。そのつもりで結婚してね、ああ、ダメになっちゃった。つまり皆さんね、立法はね、御心を行いたいと願うんですが、しかし皆さんね、実は関係があるんです。そしてね、信仰が御心を行う。わけでしょ。ね。だからといってね、皆さん、ノンクリスチャン誰でもいいと言ってるんじゃないでしょ。さっき、キャラ牧師が言ったように、そういう場合もあり得るって言ってるわけです、ね。しかし、その時に、間違ったら大変。ね、闇と一緒になっちゃうから。大変なことになりますよね。ただ主が本当に導くならばですね、そこにポイントがある。何がポイントがある？つまり信仰が中心だから。だからこれ留意しちゃダメですよ。絶対ちゃんと確認するんですよ。議論みたいに一生懸命ね、そういうことですね。で、分かんないですよね。つまり立法は言葉を行う。で、それは主の御心を行い、最善を与えたいと神の御心があって成し遂げる。ところがね、それが必ずしもそう働かないんですよ。だから次の段階の信仰が、で信仰が中心です。いいですか。それで、繰り返しますけど、奉仕者に関しては立法は、奉仕者は男性、女性は立たないって言います。だからこれは主の御心を全うできませんね。だって女の人の方が口が甘い人もいるし。だって本当にいるでしょうよ。ね、だってね、それそうですよ。いくらなんか説教者にね、口がうんと回る方が全然もうブーとかね、なんか説教でね、5分ぐらい沈黙してる説教者いましたよ。困っちゃうね、こうやってね、なんかもうね、だから要するに性質的に牧者に女性の方が向いてないとしてもね、男性の方が惑わしにくいとしても、ここに置いたら全く違った状況になってくるわけですよね。それで、ね、その中で主がなそうとしたのは、なんで男性の牧者を立てるかっていうと、そっちを立てた方が最善だろうと
最善だろうということで立てるんですが、最悪の場合もあるわけですね。そうした時に皆さんね、だから何を言うのかというと、立法は男性を立て女性を立てませんが、信仰は神が導く女性と男性を立て、男性と女性を立て、神が導かない男性と女性は立たない。わかりますね。これが信仰。それは何かというと、そこで主の御心が全うされるんですね。ですからどうぞそのことをですね、もう終わりですよね。ね、はい。もうすぐ終わりに、大丈夫、ね、だって早く終わんないとご飯食べないそうですよね、現実的な問題だ6時半だからね、だって計算しないとこの間に行かないといけないとかねそれで第1話の5章ですね、4節こう書いてあります。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。で、神によって生まれたというのはご自分がね、罪人であることを認めて悔やだんで十字架を信じる方、イエス様を受け入れる方ですね。ですから、全員なのかな、ほとんどだろうと思うんですね。で、私たちは新しくイエスキリストによって十字架によってですね、生まれたのです。そしてですね、新しく生まれたクリスチャンは皆って書いてあるから、みんな、ね、みなって書いてあれば全部、ね、しっかりとしたクリスチャンだそうですね。そしてですね、まあ、理由はネットによる抽象ですね。これで、自殺するんですね。で、この方々はね、素晴らしい証しをしていたと思いますし、また素晴らしい方々だと思いますが、ただ自殺をしたという点においては、これは勝利には見えない、ね、自殺をした点においてはこれは明らかに敗北である、ね、そしてね、クリスチャンなのに、だってちゃんと言ってるわけでしょ、皆世に勝つって書いてある。皆ってのはみんな、ところが勝ってない。これね、どういうことなんだ。そうしますとね、例えば私たちの生活を送っていて、クリスチャンってもいっぱいじゃないですか。ね、眠たいクリスチャンもいらっしゃるし、皆さん世に勝ってるクリスチャンもいますし、ね、あるいは世といい勝負でこうやってる人もいますし、でガガガガガガガガってこう押されてる人もいるでしょ。気をつけてください。大恐慌が起こってきますからね。ね、経済的な大変動です皆さん。ね、ただじゃ終わりませんよね。はっきり言って。ね、おそらく黙示録の時代に直結しちゃうんでしょうね。国々の力関係が大きく変わります。もうこれは危険ですよね。それが1929年の時にはね、第二次世界大戦に結びつくんですね。ですね。で、この時にみんな勝つっていうのに勝ってないじゃないですかね。いや、どういうことなんだ。で、その回答がその後に出てるわけですね。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。それが信仰です。クリスチャンはみんな勝ってるんじゃないです。信仰を使ったクリスチャンが勝つ。今年度、我々はこの御言葉を与えられました。ですから、もう勝利です。でもね、分かることがあるんですね。何やってても、11月の最初から小菅夫人でしょ。それからもう、それから長岩さんですよ。もう神様意図的にやってるんですよ。ね、思いましたよ、はっきり。皆さん、問題が多い。喜んでください。今年度は問題が多いです。もちろん、ね、社会的な状況だってね、その株価の大暴落がありますが、経済的なのにかぶっちゃうでしょう。ね、問題が多いんです。で、この御言葉で分かるんですよ、問題が多いって。でも皆さんね、問題に信仰を持って対応するなら、勝利を受けるって言ったんです、皆さん。勝利を受ける。ね、例えば韓国の女優の方々でもですね、これはね、ネットでしょ、ね、だから我々の方がもっと広いこと言われてるんじゃないですかで、皆さん一緒の時間、自殺した人いましたかで、皆さん信仰が勝利でしょ。 で、我々は確かにやってるんです、皆さん。何かというとね、鹿児島に行った時やりましたよね。ありもしないことで悪行どうも言われた時は、喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。ね、どうぞ皆さんね、人の見えないところでやってください。もうただでさえおかしな連中だって言われて。見えないところで、で見えないところでやりましたよ、こうやって踊りましたよね。踊りましたね。で、まあ、その瞬間、虹が出たわけですね。で、私たちはですね、批判中傷があったとしてもね、天における向こうが大きいということを知ってますし、また皆さんね、主がいますから、そのままでは終わらないということを知ってもらえるので、ね、その後ろに神の素晴らしい計画があることを知ったわけです。信仰を使った。信仰を使うべきでしたね。信仰を使ったんです。で、皆さんね、信仰が勝利。信仰を使うっていうことは重要なポイントとしてあるっていうね。どうぞ覚えておいてください。そしてね、信仰のことは簡単に言っておきます。信仰を強めようとか信仰を使えようって言ってもわけわからないっていう人が多いんですね。で、また私が言うとあんまり簡単すぎてですね、またわけわかんないっていうのが多いんですが、でも実は簡単なことなんですね。信仰を使うというこういうことです。まず教会に来る。なんて言うなよ。言っちゃダメですよね。礼拝はもちろんのこととして、それでできる限り集会に行く。ね、さっきも言ったように、私、集会出席率一番でしたね。私、そこの祝福を知らなかった。後でね、聞いたらね、結構みんなね、神様にね、つぶやいたことが一度や二度あるみたいですね。私、一度もないのです。私は全くつまんできてません。私ね、俺教会行ってたからね、違うんですよ。でね、私岡村牧師にネタバレたんですもん。君はいつも自分だけが祝福されてると思った。私祝福されてたんですよ。だからね、教会に行くこと、これ信仰です。ですね。で、皆さんね、だって神様が祝福の方で愛の方だって分かってたら行きますよ、皆さん。ね、例えば今ね、長崎駅で1万円のつかみ取りをやってました。1時間の間、もう来た人を誰でもつかみ取りやります。そう聞いたらどうします？一斉にバーみんな行っちゃったりしてね、私まで行ったり。で、その時ね、どうして行くのか。皆さん1万円の価値を知ってくれます。ね、実は皆さん、教会グループというのは信仰なんです。神様のところに行く価値を知っている人は必ず来ます。ですね、信仰を使うというのはこういうことなんです、ね、これが1番目2番目感謝する、全てのことを感謝するですね、良いことも悪いことも。さっき、韓国の女性の方々はこのことを感謝するという信仰はつかなかったんでしょうね。で、我々は感謝するという信仰を使っている、ね、そして、皆さん結果が出てくるんですね。いろいろ結果、主の住家、他教会に驚かれてますよ、ね。普通倒れちゃうようなことがバーンといろいろ起こるのに、ね、ゴキブリのようにバーンと繁殖して。で、これは皆さん、御言葉の力です。御言葉の力です。ですね。そしてね、3番目、これは順序はいいですが、祈る、求めてください。4番目、悔い改める。いいですか？悔い改めるんです。で、5番目、聞き従う。神様に言われたことに従うんです。ね、これですね。で、これは信仰です。これを全うする。そしてですね、韓国の女性のクリスチャンの場合はですね、多分教会に行くって言ったのはやってたでしょう。これはできてたんですね。祈りもできてたでしょう。悔い改めも当然したでしょう。どこが大変だったか。皆さん、感謝することと、聞き従うことです。皆さん、決して主は自殺しろとは言ってない。だから、どこが皆さんね、ポイントになるかってことです。ここがポイント。ここがポイント。もちろん他のところもしっかりさせないといけませんよ。ここがポイントになる。ここがポイントになる。で、 小津田姉妹のね、癒しというのは素晴らしいですね。一番最初に出てきた栄光ですね。まあ、長岩姉妹はまだ苦闘しておりますのでね、もちろんこの後に神様の素晴らしい技が起こってきます。ですからもうちょっと、我慢していれば、主の技が起こるでしょう。そしてですね、この感じるんですね、何かというと、今年度の終わりには、皆さんね、こんな素晴らしいことを主は成してくださったっていうね、たくさんの風が起こってるでしょう。まあでも最初は困難でくるでしょうね。困難でくるでしょうね。森牧師なんてね、もう青くなってんじゃないかと。ね、こうやって目にクマ使ってね。そしてね、まあ、森牧師の教会の人だから長岩さんね。お金も凄まじいから買っちゃって大変な状況ですからね。そしたらですね、残念言ったら、あっけからんとしてる。ね、もし説教中も平安で居眠りまでしてるわけですよ。やっぱりそういう時なんかね、落ち込んで苦しんでなんかね、傷んでるの見ないと残念ですね。みんな感謝してるからです。で、はっきりと思ってます。何か主の技が起こるって、この後ろにある神の計画が起こる。それで皆さんね、森牧師はもう他人事ですけど、自分の方に来るんです、いろんなことが。ね。で、その時に対応する。それで皆さんね、勝利を主は与えてくださいます。何が勝利なのか。信仰が勝利。私たちが信仰を用いる時に、大きな勝利と技を見ていく。だから今年は問題が多いっていうことを覚えてください。しかし、信仰による勝利を見るっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。北の妻、どうぞお人よしのうちに豊かに働き、さらに喜びと御業を表してください。何かこうちょっと不安ばっかこう言っちゃうがゆえに、このご自分の信仰もちょっと引っ張ってしまいますし、また神様の働きもちょっと止めている方がいらっしゃいます。これは感謝とまた信仰の告白をするように主は語っています。北の妻、どうぞ豊かに導いてください。何かこうよく悩んじゃって落ち込んじゃったりするんですが、祈りません。これはもうただこう悩んじゃって落ち込んじゃったりするというパターンが出来上がっちゃってる方がいらっしゃいます。これはきちんとその事柄に関して祈って感謝して、主の助けと主の導きを求めるように主は語っておられます。その時、このいろんな事柄に対する助けと解放がやってきます。手の妻、どうぞ豊かに導き、さらにご用語と御業を表してください。何かかつて握っていて告白までしていた信仰の対応をパタッとやめちゃった人がいます。何かの原因が長かったか、何かの原因があってですね、やめちゃったんですが、これは神から来ているので、もう一度確認してしっかりとその対応をなしていかなければなりません。それは後に、身をもたらすことになります。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。で、罪があってはですね、祈りが聞かれないことがあります。またごく少数の病ですが、罪が原因で起こる病というのもあります。それで聖書では私一人という罪人と呼んでいます。ですから、どなたでもどれかに引っかかる可能性があるわけですね。で、今全員で罪の悔い改めの祈り、これを申したいと思います。で、それでは癒しの祈りをしたいと思いますが、ご自分の癒しを祈られる方、また他の方の取り出しをなされる方ですね、神様に癒していただきたいという私たちの願い、この願いを神様に聞いてくださいます。その願いを神に求める、これもしたいと思います。共にお祈りいたしましょう。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞお一人お一人に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名前に申し上げ、イエスキリストの御名前にお一人お一人の体と精神から病を見ますせいこれイエスキリストの皆によって、お一人一人の体と精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の様、あなたの豊かな恵みを感謝します。どうぞ豊かに導き、最後のことを皆様にしてください。この頭痛の方がいらっしゃいましたが、これが癒されます。感謝して受け取ってください。首と肩がちょっと痛い方がいらっしゃいましたが、これが癒されます。感謝して受け取ってください。鼻がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、ここに腫瘍があります。この癒しを。喉のところはちょっと悪い方がいらっしゃいます。だから皆さんに感謝してください。天の様、あなたの名を感謝します。エスキストの皆でお少々の稼働精神に癒しを宣言する感謝します。イエスの名前によってお願いします。アメン。どうぞお出しください。 イエスキリストの名義、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たちと共に常しえにありますように。どうぞお座りください。